この番組は私、鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、予防接種を受けてきました、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。めっちゃ電車通ってた。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。そうなんですよ。本日ですね、インフルエンザの予防接種を受けてきました。今日は一日おとなしくしておこうと思います。はい。では最初に告知がございます。2020年11月22日日曜日配信分のですね、桃屋のおっさんのオールデイズザネッポン、通称オルネポにゲスト出演させていただきました。わーい。パチパチパチパチパチパチ。ついに、あの、オルネポに、出させていただきました。もうね、ずっと一度桃屋さんとお話ししてみたいなって思いがあったんですね。あったんですけど、なかなかこう自分からですね、お話しさせてくださいっていうのことが言えてなかったんですけれども、念願叶いまして、おしゃべりさせていただきました。オルネポの桃屋のまんま、というコーナーになっております。そちらでですね、まあ普段はその桃屋さん一人喋りをされているんですけれども、その桃屋のまんまのコーナーでは、桃屋さんとゲストの方がおしゃべりをされるっていうところでね、そちらでご一緒させていただきました。収録自体はですね、全部で2時間ぐらい、ねえ、ずっとお話しさせていただいたんですけど、もうね、桃屋さんの優しさに包まれたひとときでございました。しかも桃屋さんの声はとても低音ボイスないい声でございますので、もうダイレクトにね、イヤホンをつけている耳にですね、桃屋さんの声が2時間聞こえるっていうので、もうドキドキしながら一緒にね、お話しさせていただきました。ぜひですね、11月22日配信分のオルネポさんの桃屋のまんまの回をですね、お聞きいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてこの場をお借りしまして、桃屋さん、本当にありがとうございました。これからもですね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、初めに告知をさせていただきました。では本編に移っていきたいと思います。本日もどうぞゆるっとお聞きください。
ねえねえ、原子の無駄遣いって知ってる？知らないの？
原子の無駄遣いとは、時間も空間も原子レベルで無駄にする番組である。
せーの、
毎週水道更新中。
今回お話をしたいことなんですけれども、久しぶりの読書感想と本のご紹介ということでお話をしていきたいと思います。ご紹介したい作品がですね、100年法という作品になっております。こちら山田宗樹さんという方が書かれた小説になっております。私が手に取りましたのは、角川文庫さんから発行されているものでして、発行されたのが平成27年の3月ということで、少し前の作品にはなるんですけれども、この作品非常に面白いので、ね、もういつかご紹介したいと思っていた作品でございます。で、山田宗樹さんの作品についてちょろっとだけお話しさせていただきますと、一番有名なのは嫌われ松子の一生という作品かなと思います。 私はですね、残念ながらこの作品を読んだことがないんですけれども、名前だけはね、存じ上げていましたし、映画化でしたっけ、ドラマ化でしたっけ、もされていますので、この作品が有名なのかなという作者の方ですね。そんな方が書かれた百年法、上下巻の2巻にわたって書かれております。で、私がこの百年法の作品に出会ったきっかけなんですけれども、ポッドキャスト番組、ほろ酔いセブンという番組さんがございます。こちらはですね、ゆずきちさんという方と、ぽんかんさんという男性のお二人で、普段は雑談などをされているポッドキャスト番組でございます。非常に楽しくて、とっても大好きな番組の一つなんですね。で、このほろ酔いセブンの中でですね、ゆずきちさんが一人喋りをされる回、ゆかいという回があります。そちらで、この百年法っていうのをご紹介されていて、めっちゃ面白そうと思って、このね、百年法を手に取ることになりました。では、いつものようにですね、文庫の後ろに書かれているあらすじ、上巻と下巻とそれぞれ一つずつですね、読ませていただきたいと思います。まず上巻の方です。不老化処置を受けた国民は、処置後100年をもって死ななければならない。国力増大を目的とした100年法が成立した日本に最初の100年目が訪れようとしていた。処置を施され外見は若いままの母親は強制の死の前夜、最愛の息子との別れを惜しみ、官僚は葛藤を胸に責務を果たし、政治家は思惑のため暗躍し、テロリストは力で理想の世界を目指す。来たるべき時代と翻弄される人間を描く衝撃のエンターテインメントとなっております。この不老化処置っていうのと、まあ、ズバリ作品のタイトルにもなっております百年法っていうのが、この作品のキーワードになってきます。では、下巻の方のあらすじもですね、ご紹介いたします。不老化処置を受けた国民は、処置後100年をもって死ななければならない。円滑な世代交代を目論んだ百年法を拒否する者が続出。死の強制から逃れる者や、不老化処置をあえて受けず、人間らしく人生を全うする人々は、独自のコミュニティを形成し活路を見出す。しかし、それを焼き払うかのように政府の追っ手が非常に迫る。世間が救世主を求める中、少しずつ歪み出す世界に国民が下した日本の未来は驚愕の結末。というふうに書かれております。どうでしょうか？このあらすじでどんなふうな印象を持たれたでしょうか？ここからですね、少しずつお話をしていきたいと思います。はい、まずはじめにですね、この今あらすじを読ませていただいたんですけれども、上巻と下巻に分かれてるってお話をいたしました。で、上巻と下巻で続きもののストーリーではあるんですけれども、登場人物が変わったり、登場人物の立場が変わったりといったところもあるっていうのをまずはじめにお話ししておこうかなと思います。まあ後でも言うかもしれないですけれども、そういう構成になっている作品です。でですね、上巻の方のあらすじで国力増大を目的とした百年法が成立した日本というふうにご紹介されてるんですけれども、この国力増大をなぜしなければいけなかったのかっていうところがポイントになってくるかなと思うので、そこをはじめに一つお話をしておこうと思います。始まりの舞台は1945年の日本ということになっております。 まあ、大前提としまして、このお話はフィクションです。SF って言ったらいいのかな、そういった形のフィクションでございます。でですね、この百年法の作品の世界で1945年がどんな年だったかというと、原子爆弾が6発日本に落とされて、日本のが壊滅状態になって人口が半減してしまうという状態になってしまうんですね。で、そこで導入されたのが不老化処置なんですね。作品の中では HAVI というふうに表現をされています。この不老化処置っていうのを導入することによって国力増大ですね。人口を増やして経済を回していこう。社会を回していこうという措置が取られたわけです。っていうのが、まずこの不老化処置が導入された背景っていうのがあったんですね。そこから約100年進みました。西暦2048年がからがこの100年法の世界となってきます。ごめんなさい、説明がね、下手なんですけれども、100年前に不老化処置を導入しなければいけない背景があった。そして、それから100年経った今、どんなことが起ころうとしているのかっていうお話になっております。はい。で、100年ほどですね、経った2048年なんですけれども、そこで、この日本の、まあ、日本共和国って言われてるんですけど、日本共和国内で今度どんな問題が起きているかというと、人口が飽和状態になってしまってるんですね。なので食料が不足してしまっていたり、仕事に就くことが困難になってしまっている社会になっています。例えばその食料が少ない、食料が足りていないというところで代替食っていうのが出てきてるんですね。その代替食っていうのが昆虫食なんですけれども、そういった表現もされています。でまた食がない、食を見つけることが難しいっていうところで、国として公的に運営されている組織としてユニオンというものも出てきます。このユニオンは仮想労働者の生活を安定させるためにできたものなんですね。なんですけど、このユニオンですらも入ることが難しいというような社会状況になっているんですね。一点私説明をするのを忘れていました。 HAVI について補足をいたします。不老化処置とずっと言ってるんですけれども、どんなものかっていうと、その不老化処置を受けた時から見た目も肉体も若いまま保つことができるというものなんですね。例えば私は今31歳なんですけれども、私が今この HAVI をの処置を受けたらば、この31歳のまあ比較的体力もあって元気でっていう状態で生き続けることができるっていう処置なんですね。そういったものです。皆さんはだったらどうでしょうか、どうでしょうかっていうのもね、難しいとこだとは思うんですけれども、まあそういったものが HAVI の処置でございます。でですね、そもそもですね、この不老化処置 HAVI を導入するときに、こうなってしまう未来を予想していなかったわけではありません。なので、この HAVI を受けるからには守ってほしいことがあるっていうのを提示しております。それが生存制限法と言われる法律になります。この生存制限法がいわゆる100年法という法律になるわけです。ではこの生存制限法についてご紹介させていただきます。生存制限法。不老化処置を受けた国民は、 処置後100年をもって、生存権をはじめとする基本的人権は、これをすべて放棄しなければならない。というふうに書かれてるんですね。これの文章の中にはですね、一文字も死っていう言葉は書かれていないんですよ。いないんですけど、要はこれは不老化処置 HAVI を受けたら100年後死んでくださいねっていう法律なわけです。私が今31歳でこの処置を受けて、で100年後ですね、まだまだ今の状態で元気なわけですよ。なんやったら明日その100年目ですっていう状態になるわけですよ。明日死んでくださいねっていう法律なんですね。っていうのがこの物語の本当の核の部分になっていきます。皆さんならどうしますかね。さっき下巻やったかな、あらすじでご紹介しましたけれども、あえて HAVI を受けない選択をするのか、はたまた受けたとしてどんな風に生きるのかっていうね、ところがポイントになってくるのかなと思います。ねえ、またまたこのなるべくネタバレをしないように話そうって思うと非常に苦労しておりますが、ここからですね、この100年法を読んでキーワードやなって思ったところと、あと登場人物などについて少しお話しできたらなと思います。まずキーワードについてなんですけれども、3つございます。まず1つ目、 ID カード。そして2つ目、拒否者村。そして3つ目、 SMOC、 スモックって呼んだらいいのかな、という3つのワードが出てきます。1つずつご説明をいたします。まず1つ目、 ID カードなんですけれども、こちらはですね、この100年法の作品の世界の中では国民全員に所持することを義務付けられているものになります。この ID カードを持って日頃のね、生活の決済のすべてが行われます。自販機で缶ジュース1本買うにもこの ID カードがないと買い物ができないですし、この ID カードを持っていない不所持の状態になると軽犯罪にすらなってしまう非常に大事なものなんですね。はい。で、この ID カードがですね、この物語のあらゆるシーンに関わってきます。これは本当に大きなポイントだなと思います。続きまして、二つ目のキーワード、拒否者村というものがあります。こちらは主に下巻の方で出てくるんですけれども、HAVI の処置を受けた人が100年生きた後にですね、じゃああなたは明日期限が来ますので、その手続きを、まあ死んでくださいっていうことですよね。そういうことを言われるわけですよ。なんですけど、明日死んでくださいって言われた時に、それをはいわかりましたって受け入れられるかどうかっていうところで、受け入れられない人ももちろん出てくるわけです。 HAVI の処置を受けるときに、100年後はその国のね、その人口飽和状態などその経済回していくこととかを考えると、生き続けてたらやっぱり日本が大変なことになってしまうから、その100年後に死ぬっていうことを選びますっていうのは、処置を受けるときに承認しているはずなんだけれども、やっぱり100年経ってみると命があるんだから生きたいという人ってやっぱり出てくるんですよね。っていうので、この拒否者村っていうのがコミュニティとして形成されています。はい。こちらも注目のワードになっているかなと思います。 そして3つ目のキーワード、SMOC ですね。こちらはですね、端的に言いますと病気です。とある病気の名前になっております。しかもですね、この SMOC、HAVI 自体のこれからに関わる非常に重要な問題になってきます。本当に重要なので、SMOC についてはもうこれ以上は喋れないです。この3つのキーワードがですね、ポイントになってくるのかなと思います。はい、では続いて登場人物についてお話をしたいんですけれども、まずですね、この百年法、めちゃめちゃ登場人物出てきます。立場も仕事も性別も実年齢も違う登場人物がね、すごくたくさん出てくるんですよ。まあ、官僚であったりですとか、まあ、国民、ね、一国民で、まあ、女性であったり、男性であったり、実年齢って言ったんですけど、この世界では、見た目20代やのに、実際は92歳とか、110何歳とかっていう人が、ゴロゴロ普通にいる世界です。見た目は皆さん若いんですけど、それぞれの世代っていうことの考え方とか経験の差っていうのも出てくるんですね。でね、この作品のすごいところが、その全然違う立場の人それぞれの思惑っていうのがもちろんあって、なんですけど、そのどの人物にも、まあそりゃあ、この人だったらそう思うよなって、めちゃめちゃ共感をするんですよ。そりゃこの人のこういう局面の時に、こんなことになったら、そういう感情になるよねっていう、もうすごくふんわりしたことしか言えないんですけど、とにかく共感するっていうのが、この作品のすごいところだなって思います。もちろんですね、中にはほんまに自分のことしか考えてなくって、もうさっさとね、どうにかなってしまえばいいのにって思ってしまうような、傍若無人なね、もうやからと言ってもいいような人たちもいるんですよ。なんですけど、この世界で生きている人々のその気持ちっていうのが、それぞれですね、共感できる、わかるなっていうのが、この作品のすごいところだなって思います。特にですね、私はこの作品の中では、西名蘭子さんっていう女性のがね、出てくるんですけど、その人に思い入れが大きかったです。まあ、性別が同じっていうところもあるし、まあ、似たような経験をしたことがあるっていうのでね、まあ、ちょっとだけ西名蘭子さんのお話をすると、親友は HAVI の処置を、不老化処置を受けずに、まあ、年を重ねて、老衰で亡くなるっていう選択をしたんですね。で、この西名蘭子さんは、その親友に対して、なんであなたはそういう選択をしたのっていうことを疑問に思ったり、でも今ならわかるよって思う時が来たりとか、その、まあ、私自身のことで言えば、同世代で、身近で、なくしてしまった人っていうのがいるので、その、ね、そういうところで、まあ、その、環境とか条件とか、ね、経験とかも若干違うんですけれども、そういったところでね、うん、なんとなくこの蘭子さんには共感するなっていうところがありました。あとですね、この作品において最も重要な人物っていうのは、西名健という男性の存在かなって思います。名字が同じですね。西名蘭子さんと名字が同じです。どういった方なのかっていうのは、ぜひ本作品を読んでみていただけたらなと思います。といったところでね、うまくご説明ができないままここまでお話をしてきたんですけれども、この百年法という作品、上下巻という長編ではあるんですけれども、テンポはめちゃめちゃいいです。それぞれその、例えば官僚の世界であったり、一人の国民の日常の 世界であったり、そういったね、いろんな場面展開っていうのもあるんですけれども、それぞれがとてもテンポが良いので、すごく引き込まれていきます。特に下巻はですね、もうスルスルスルスルページがめくれます。もう面白くて、続きが気になってスルスルめくれていくという感じですね。はじめの方でちょっとだけ言ったんですけど、その上巻と下巻で、その登場人物、活躍する人物っていうのが変わるので、それぞれの上巻と下巻のそれぞれの面白さっていうのがあります。活躍する人物は若干変わるんですけれども、なんですけど、それでもこう、どんな思惑があって、こうなったのかとか、意外とここで絡み合う事実とかっていうのもあるので、それもね、すごく面白いです。で、この百年法っていうテーマのもと、最後どうなるのかっていうところをぜひ見届けてほしいなと思います。私はこの作品を読んでいて思ったのは、まあ一つ、二つあるんですけど、一つ思ったのは、全く可能性がない未来ではないことも話してるのかなと思いますね。例えば、はじめにその人口飽和の世界になってるっていうお話をしたんですけど、そこでその代替食、昆虫食の描写がありますって言ったんですけど、現在このリアルな私たちの世界でも、昆虫食についてはもうありますよね。そういった研究が始まっていますし、まあ実際実現もし始めてるのかなっていうような感じです。またその延命治療というような点でもその医療技術っていうのが非常に進化していますので、そういったところももしかして一度は夢見たかもしれない不老化っていうことについても、全くね、この先全く可能性がないお話ではないのかなっていうのは思います。あと一つですね、この作品を読んでいて一番思ったのは、選ぶことについて考えさせられました。自分の生き方もしかり、自分だけではない周りに対しての関係性とか、未来についての選択についてもしかり、どんな風に選択していくのが正解かどうかっていうのはわからないけど、そうやって選択をしながら生きているんだよねっていうのを考えさせられたなという作品でございました。はい。とてもとても拙いご紹介にはなってしまったので、この百年法のね、魅力を全部伝えきれてないんですけれども、でもね、ぜひぜひ百年法非常に面白い。興味深い作品ですので、手に取ってみていただければなと思います。また何かメッセージなどいただけますと嬉しいです。はい、では最後に告知をさせていただきます。現在、お弁当の蓋では年賀状企画を行っております。来年2021年、丑年のお正月にですね、私、鬼おろしから皆さんに年賀状をお送りさせていただきたいと思っております。ご希望の方はですね、この後ご紹介いたします。Gmail アドレス、もしくは Twitter の DM までですね、欲しいよっていう一言だけで結構ですので、ご連絡いただきますと、折り返しご連絡させていただきます。締め切りが2020年11月30日の月曜日となっております。あと4日ほどですかね。まだまだご応募受付しておりますので、お気軽にご応募くださいませ。では、宛先を申し上げます。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。お弁当のふたは小文字で obentonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。 おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、ステッカーをプレゼントしております。ぜひお気軽にお送りください。現在は年賀状企画も行っております。ぜひお気軽にお送りくださいませ。また、ハッシュタグおべふたでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきます。こちらもぜひお気軽にお送りくださいませ。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。